知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は新型コロナウイルス接触確認アプリココアをご利用くださいについて危機管理課の神田さんにお話を伺います。神田さん、よろしくお願いします。
危機管理課の神田と申します。よろしくお願いします。
では早速ですが、新型コロナウイルス接触確認アプリとはどのようなものでしょうか。
スマートフォンの近接通信機能 Bluetooth を利用してお互いにわからないようプライバシーを確保して新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができるアプリです。正式名称は新型コロナウイルス接触確認アプリと長いので略してココアとしています。
わかりました。アプリを利用することでどういったメリットがあるんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がわかることで検査など保健所のサポートを早く受けることができます。
確かに早くというのは感染を広げないためにも大切ですよね。そして他の利用者との接触はどのように記録するんでしょうか。
スマートフォンの Bluetooth 機能を利用して他の利用者との近接した状態を接触として検知します。
記録するということですので個人情報が収集されるかもしれないと心配する声も聞きます。個人情報の扱いは具体的にどのようになっているんでしょうか。
氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。また行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し収集することもありません。情報は暗号化の上ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され14日経過したら自動的に無効になります。
そうなんですね。個人情報は入れないということなんですね。今のお話を聞いて安心できました。そしてこれは GPS などを利用するということなんでしょうか。
GPS などの位置情報を利用することはなく記録することもありません。
そうなんですね。他の利用者との接触を検知する目安というものはあるんでしょうか。
おおむね1メートル以内の距離で15分以上の近接した状態が目安です。機器の性能や窓や薄い壁などの環境、端末を所持する方向などの条件や状態により計測する距離や時間に差が生じることがあります。
だいたい1メートル以内の距離で15分以上の近接した状態、これが目安になっているんですね。では実際にアプリではどんな通知が来るんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が陽性者であることを登録した場合にその陽性者と過去14日間に接触があった旨が通知されます。通知を受けた後はご自身の症状などを選択いただくと帰国者接触者外来等の連絡先が表示され検査の受診などが案内されます。
そのような案内も受け取れるんですね。では新型コロナウイルス感染症の陽性者がアプリで登録したらすぐに通知が来るんでしょうか。
利用者への通知は1日1回程度となっております。このためアプリへの登録のタイミングによってはすぐに通知されない場合があります。
なるほど、1日1回程度なんですね。では新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断された場合、もしアプリで登録しなかったらどうなるんでしょうか。
アプリへの登録は利用者の同意が前提であり任意です。登録いただくことで接触した可能性がある方が検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。
やはりこちらもサポートが早く受けられるというのはね、感染を広げないためにも大事なことですよね。では続いて陽性者との接触の可能性が確認されたという通知を受けたら具体的にどうすればいいんでしょうか。
アプリの画面に表示される手順に沿って症状などを選択いただくと帰国者接触者外来などの連絡先が表示され検査の受診などをご案内します。
わかりました。そして厚生労働省ではこのアプリ リで得た情報を何に利用するんでしょう。
厚生労働省はアプリにより利用者のデータを収集し利用することはありません。利用者に氏名、電話番号などの個人情報を入力いただくこともありません。
これはね、先ほどもお答えいただきましたが、個人情報を入れることはないということですもんね。では神田さんの説明を聞いて、それならば登録しようと思われた方もいると思います。アプリの利用方法についてお聞きします。まずどのようにアプリをインストールするんでしょうか。
iOS では App Store から、 Android では Google Play からインストールできます。
わかりました。そして広報一宮9月号の裏表紙には二次元コードが載っていますので、こちらを読み取っていただくと簡単にインストールできますね。このアプリなんですが、インストールするだけでもうすぐ利用できるようになるんでしょうか。
インストールした後、最初にアプリを起動するときに利用規約に同意し、接触検知を有効にしてください。あとはスマートフォンの Bluetooth 機能が有効になっていれば利用できます。
そんなに難しそうではないですね。接触を検知したり通知を受け取ったりするためには、アプリは常時常に起動しておかなければならないのでしょうか。
アプリの設定後は起動したままにしておく必要はありません。停止してもバックグラウンドから接触を検知したり通知を受け取ったりすることができます。
常に動かしていなくてもいいということですね。そしてアプリですが、利用はいつでも中止することはできるんでしょうか。
いつでもアプリの利用を中止し削除することで全ての記録を削除できます。
わかりました。そして現在アプリを使っていらっしゃる方、利用者はどのくらいいるんでしょう。
8月20日現在で1400万件となっています。7月末で約1000万件でしたので、8月に入ってで400万件以上増えています。
そうなんですね。だんだんと利用する方が増えてきているんですね。やはりアプリを使う人が増えるほど、アプリの効果もより期待できそうですね。それでは神田さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
一つ実例をご紹介します、
はい、
先日取引先で陽性者が出たのだけれど、自分が関わったかどうかわからないという相談をいただきました。その方はココアアプリをインストールしてなかったのですが、インストールしてあればより安心できたと思います。このようにココアアプリは利用者が増えることで感染拡大の防止につながることが期待されていますので、ぜひご利用ください。
今例をご紹介いただきましたが、やはり皆さんがインストールして利用するということが大切ですね。そしてやはり一人一人が手洗いやうがいをするなど、基本的な対策を行うことも重要だと思います。今回は危機管理課の神田さんにお話を伺いました。神田さん、ありがとうございました。神田さんにお話しいただいた新型コロナウイルス接触確認アプリココアをご利用くださいについては、広報一宮9月号裏表紙に紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959 0586-28-8959 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは親子で優しいクッキング教室のお知らせです。環境に優しい調理法で料理をします。日時は10月15日木曜日午後5時から8時、会場は秀文大学、対象は市内在住の小学生と保護者、一組4人までです。メニューはタコライス、野菜のひらひらスープ、アボカドのデザートサラダです。定員は4組で、申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は1人600円。お申し込みは9月24日木曜日までに、電話、電子申請、または参加者全員の住所、氏名、学年、電話番号を記入し、親子で優しいクッキング教室と明記の上、ファックスでお送りください。ファックス番号は 0586-45-0923 0586-45-0923 です。お申し込み、お問い合わせは環境センター、電話番号 0586-45-7004 0586-45-7004です。続いては10月の法律相談のお知らせです。日時は2日金曜日、9日金曜日、16日金曜日、23日金曜日、いずれも午後1時から4時。会場は思いやり会館3階市民総合相談室です。14日水曜日、28日水曜日、午後1時から4時。会場は微細庁舎4階です。お申し込みはいずれも電話で市民総合相談室までお願いします。電話番号0586-734363、0586-734363です。なお9月分は随時受付中です。裁判中弁護士依頼済み事件の相談はできません。同居家族同一事業所は月1回までです。またこの法律相談は予約制で行います。お問い合わせは広報課、電話番号0586-288951、0586-288951です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、小学校入学前の健康診断を実施のお知らせです。対象は平成26年4月2日から27年4月1日生まれで、令和3年4月に小学校へ入学する予定の方、10月上旬に健康診断通知書を送付します。通知書が届かない場合は教育文化部総務課へご連絡ください。電話番号は0586-857070、0586-857070です。なお、子どもが外国籍で市内の小学校への入学を希望する場合は、教育文化部総務課へ申請書の提出が必要です。経済的理由で就学が困難な場合は、学校にかかる費用を援助する制度があります。詳しくは学校または学校教育課へお尋ねください。各学校の実施日については一宮市ウェブサイト ID1025930 をご確認ください。お問い合わせは学校教育課、電話番号0586-857072、0586-857072です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iStudio からお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。